シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2002年制作のアメリカ映画シカゴからお届けします。伝説的演出家振付師のボブ・フォッシーが生んだ名作ミュージカルをレニー・ゼルウィガー、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、リチャード・ギアの共演で映画化。振付師として活躍していたロブ・マーシャルが初めてメガホンを取り、2003年第75回アカデミー賞で作品賞を含む6部門に輝きました。今回は映画シカゴオリジナルサウンドトラックよりキャサリン・ゼタ・ジョーンズが歌うオール・ザット・ジャズをお聞きいただきましょう。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。6月13日から全国公開中、フロントラインをご紹介します。日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船ダイヤモンド・プリンセスでの実話をもとに、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの戦いをオリジナル脚本で描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。リスナーの皆さんも記憶におありかと思いますが、2020年2月3日乗客乗員3711名を乗せた豪華客船が横浜港に入港しました。香港で船を降りた乗客1名に新型コロナウイルスの感染が確認されていて、船内では100人以上が症状を訴えていました。日本には大規模なウイルス対応を専門とする機関がなく、災害医療専門の医療ボランティア的組織 DMAT が急遽出動することになります。彼らは治療法不明のウイルスを相手に自らの命を危険にさらしながらも、乗客全員を下船させるまで諦めずに戦い続けるのでした。対策本部で指揮を取る DMAT 指揮官結城秀治を小栗旬さんが、厚生労働省の役人立松信孝を松坂桃李さん、現場で対応にあたる DMAT の隊員真田ハルトを池松壮介さん、医師千堂幸義を窪塚洋介さんが演じました。他に森奈々さん、桜井由紀さん、三村理恵さん、吹越充さん、三石健さん、滝藤健一さんが共演しています。劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命の増本淳プロデューサーが企画脚本プロデュースを手掛け、生きてるだけで愛の関根光斎さんが監督を務めました。全世界がコロナを経験し日常を取り戻した今、この船で起きた出来事を果たしてどれだけの方が知っているのでしょうか。あの船で一体何が起きていたのでしょうか。矢沢さん、ご覧になっていかがでした。
はい、とても心に残る映画でした。日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船ダイヤモンドプリンセス号、あの時から我々は未知のウイルスに怯える毎日でした。あなたも覚えていらっしゃると思います。出動要請を受けたのは災害派遣医療チーム DMAT。 彼らは地震や洪水など災害の対応についてはスペシャリストです。しかし未知のウイルスに対応できる経験や訓練は積んでいませんでした。これまでメディアでは一切報じられなかった新型コロナの最前線、それをこの映画は描いています。治療法不明の未知のウイルスを相手に自らの命を危険にさらしながらも、 乗客全員が下船するまで誰一人諦めずに戦い続けた。そのパンデミックの最前線を事実に基づいて描かれた映画です。皆さんの記憶にも新しい新型コロナのパンデミック、それ以前と以後では多くの人の生活、人生観を変えたと言ってもいいと思います。21世紀の人類を脅かす最大の脅威はウイルスであるという人もいます。パンデミックの最前線にはこの映画に描かれたこのような人々の奮闘があったことを忘れてはいけないと改めて思いました。どうぞご覧ください。
6月13日から全国公開中、フロントライン、2時間9分の作品です。6月20日から公開、ルノワールをご紹介します。長編初監督作プラン75が第75回カンヌ国際映画祭ある視点部門でカメラドールの次点に選ばれるなど、国内外で高い評価を得た早川千絵監督の長編監督第2作です。日本がバブル経済の絶頂期にあった1980年代後半の夏を舞台に、闘病中の父、それに仕事に追われる母と暮らす11歳の少女フキの物語を描いています。2025年第78回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、早川監督にとってはデビューから2作連続でのカンヌ国際映画祭出品となりました。ストーリーを簡単にご紹介します。1980年代後半、11歳の少女フキは両親と3人で郊外の家に暮らしています。時折大人たちを戸惑わせるほどの豊かな感受性を持っている彼女、得意の想像力を膨らませながら自由に過ごしていました。そんなフキにとって、時々覗き見る大人の世界は複雑な感情が絡み合っていて、どこか滑稽で刺激的に映りました。しかし闘病中の父と仕事に追われる母の間には、いつしか大きな溝が生まれてゆき、フキの日常も否応なしに揺らいでいくのでした。子供と大人の淡い境目をたゆたう11歳の少女フキ、不完全な大人たちの孤独や痛みに触れた夏、マイペースで想像力豊かなフキが空想にふけりながら周囲の大人たちの人生に細かく触れていく様子を通して、人生のままならなさや生きていく上での悲しみなどを温かな眼差し、そしてユーモアを持って描き出しています。吹き役の鈴木優衣さん、オーディションで選出されたんですよね。この時撮影時は役柄と同様に11歳だったそうです。吹きの母は石田ひかりさんが演じています。父はリリー・フランキーさんが演じています。他に中島歩さん、河合優美さん、坂東龍太さんらが顔を揃えました。余韻が残る良い作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
とても感性豊かな作品だと思います。闘病中の父と仕事に追われる母、そしてその母と一緒に暮らす11歳の少女フキの物語です。フキはとても想像力が豊かです。毎日空想にふけっています。そんな彼女がいろいろな事情を抱えた大人たちと触れ合っていきます。この作品は子供特有の感情を細やかに描いています。大人たちの人生が思うようにはいかない様、そして人生の哀感を時にユーモアを持って描いています。 この作品の監督早川監督はこう語っています。嬉しい、楽しい、寂しい、怖い。子供の小さな体に八切れんばかりに宿る感情、そこに悲しいが加わった時、人は初めて大人になるのかもしれない、そう語っています。この作品を見て、人が生きるということは喜びとともに悲しみを幾度となく味わうことなのだと改めて思いました。人が生きていくこと、そして子供が大人になっていくこと、このことをあなたはどう思われますか。ルノワール、ご覧ください。
6月20日から公開、ルノワール、2時間2分の作品です。さて、今回は映画ルノワールのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードはシンプルです。タイトルです。今日のキーワード、ルノワール、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはルノワールです。なお、ご応募の締め切りは6月18日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。大人の味わいで上質なひとときを。ここでラメゾン白金より凍らせて食べるひんやりデザートのご紹介です。夏の定番、コーラスフルーツシャーベットが今年も登場です。お味はピーチ、マンゴー、グレープの3種類をご用意しました。シャーベットの中にはピーチ、マンゴー、グレープ、それぞれのお味にダイスカットした果肉が入っていて、フルーティーな味わいに仕上がっています。早速私たちも凍らせていただきました。先ほど私はピーチをいただいたんですけれども、桃の味がお口の中いっぱいに広がって、さらに今ご紹介した通りゴロッとした果肉がですね入っているから、とっても贅沢、食べ応えがありました。矢沢さん、いかがでした？
僕は先ほどマンゴーをいただいたんですけど、まあこのシャーベット、これから暑い季節に冷たいシャーベット、もう最適ですよね。
そうですね、ありがたいデザートですよね。
本当ほっとします
ね。こちらのデザートはぜひ冷凍庫で8時間ほど冷やしてからお召し上がりいただきますと、より美味しくお召し上がりいただけます。ご自分へのご褒美や贈り物にもぴったりですよね。
そうだね。まあ2層のフルーツゼリー、このフルーツシャーベット、この2つの商品はこれから暑い季節、冷蔵庫の中には必ず入れておきたいなと僕は思ってます。
お家にいらしたお客様もきっと喜ばれるでしょうね。
いや、そうだね、やっぱりこういう暑い季節、こういった冷たいものっていうのはなんかほっとして嬉しいよね。
ね、心遣いもね、喜ばれるでしょうし。それでは取扱店舗をご紹介しましょう。ラ・メゾン白金グラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン日本橋三越本店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエ、シンクス、東横のれん街店、オンラインショップでもお取り扱いしております。そういえば矢沢さん、この間、お店にですね、番組を聞いて買いに来ましたっていうリスナーの方がお越しになられたんですって。
あ、本当、それは嬉しいよね。
ありがとうございました。スタッフの方も大変喜んでおりました。感謝しております。以上、ラメゾン白金から夏の定番デザート、凍らせて食べるひんやりデザートのご案内でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ブブ漬けドードスペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は 京都府京都市にお住まいのラジオネームズクタンさん、大分県大分市にお住まいの歌江さん、埼玉県飯能市にお住まいのジャンブールさん、おめでとうございます。ズクタンさんから、京都に住むよそさんです。京都のことが好きになる映画だと思いませんが、笑えるといいなと期待しています。京都人とかいけずとかイメージ先行で本当に存在するのか疑問に思います。しかし会ったら怖い話かもしれない、楽しみにしていますとくださいました。ズクタンさんはね、京都にお住まいでらっしゃいますもんね。またご覧になられたら感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。歌江さんから、毎週番組を楽しませていただいています、ありがとうございます。高校時代より室井茂さんのファンです。室井さんの京都弁をぜひ聞いてみたく、いけずな役どころなのかどうかも興味津々です。片岡さんや若葉さんら俳優陣も惹かれます。スクリーンに映し出される京都の風情も楽しみです。矢沢さん、浜田さんの解説、そして映画音楽、毎週心豊かにさせてくれる大好きな番組ですとくださいました。嬉しいです。歌江さん、ありがとうございます。ぜひ劇場でご覧になられてくださいね。ジャンブールさん、映画好きなのでこの番組で紹介される作品を聞き、どんな話なのか参考にして鑑賞しています。 ありがとうございます。京都はとても好きな街で、埼玉から長年京都に足を運び歩いています。この夏も京都に出かけるので、この映画を見ておきたいですとくださいました。おー、ジャンブールさん、ぜひこの映画ご覧になられてから京都に行かれると、また深みが増すかもしれませんよね。ぜひ感想もお待ちしております。ズクタンさん、歌江さん、ジャンブールさん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。京都府長岡京市にお住まいのマスカットさんからいただいています。少しずつ暑くなってきて、暑がりの私には恐ろしい季節が近づいてきました。秋が来るとき、主人公のミシェルは私の母と同い年、なんとなく自分たち親子と重ね合わせて見てしまいそうです。ストーリーは少しシリアスな内容と思われますが、ブルゴーニュ地方の豊かな自然を映画館のスクリーンで見るのも楽しみです。あ、今回外れてしまってごめんなさい、マスカットさん。でもぜひ劇場でご覧になってくださいね。そして今更なんですがとくださっています。いつもオープニングのタイトルコールの後に流れる歌が何とも切なくて、気がつけば頭の中で流れている時があります。しかし冒頭に流れるあの一部分しか知らないので、いつもそこがぐるぐる回っている状態でして、よろしければこの歌のタイトルを教えてほしいですとくださいました。
はい、タイトルですね。これは以前もお問い合わせがあってお答えしてますが、オープニングの曲はトライアリトルテンダネス、この曲です。歌はマイケル・ブーブレです。機会があればぜひこちらの CD もお聞きになってみてはいかがでしょうか。マスカットさん、
マイケル・ブーブレさんね、魅力のある歌声ですよね。私もこの番組がご縁でマイケル・ブーブレさんの曲を聴くようになりましたよ。マスカットさん、ありがとうございました。埼玉県草加市にお住まいのラジオネームコップと泥棒、その妻と愛人さんからいただいています。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。京都に住む友人、お家は老舗とつくお店をされていますがいる私は、苦笑いしながらブブ漬け堂々数の紹介を聞いていました。京都の友人同士でも、いつからどこに住んでるかで何やらあるそうです。いや、知らんけど、かっこ笑い。矢沢さんが悪女とおっしゃった瞬間にすぐ思い浮かんだのは、やはり氷の微笑。映画館で女2人で見ましたが、当時のシャロンストーンになら虜になるのも仕方なしと納得したものですとくださいました。ありがとうございます。そっか、京都にもご縁がおありなんですね。シャロンストーン、当時ね、この映画ブームになりましたよね。ありがとうございます。東京都品川区にお住まいのホワイトペンギンさんです。 京都の人は家をよく建てることが大好きなので本音と建前をよく使い分けていると思いますとくださいました。ありがとうございます。岡山県倉敷市にお住まいのアイネさんです。ブブ漬けドードスの解説を聞き見てみたいと思いました。私は学生時代を京都で過ごしていました。居酒屋でのアルバイトを経験し、京都人の本音と建前を重んじる点や、住所は紛れもなく京都市なのに、そこは田舎だからか、京都市として認めてまへんといったような発言をたびたび耳にしてきて、独特だなぁと感じていました。この作品は、そんな京都を舞台にしたシニカルコメディーとのことで、見てから京都へ行き、今までと違った京都を感じたいなぁと思いましたとくださいました。アイネさん、今回ね、外れてしまってごめんなさい。そうですね、この映画ご覧になるとまた、あ、京都ってそうだよねというところとか、あ、こういう一面もあるのかっていうところもまた改めてお感じになられるかもしれませんね。ご覧になられたらぜひまた感想をお聞かせいただけますと幸いです。まだまだご紹介したいところですがお時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのご応募そして心温まるメッセージの数々をお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日はあまりお時間がないので簡単にご紹介します。今日ご紹介する作品は僕が大好きな一本です。1986年のイギリス、フランス、アメリカの合作映画です。今日の作品は映像が、そして音楽がとても感動的な作品です。1986年に公開された今日の作品、ミッション。この作品の監督はローランド・ジョフィーです。そして出演はロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ、その他の皆さんです。そして素晴らしい音楽を書き上げたのはエンニオ・モリコーネです。それからもう一つ、撮影を担当したのはクリス・メンゲス。彼とローランド・ジョフィーはこの作品の他にキリングフィールドでも組んでいます。18世紀のスペイン植民地下の南米を舞台に、先住民へのキリスト教の布教に従事するイエズス会の宣教師たち、彼らの生き方、そして彼らの理想、時代の波に翻弄される彼らの運命と葛藤を描いています。そしてまた植民地社会の現実、権力者たちの思惑も描かれています。この作品は1986年度のカンヌ映画祭でパルムドールを受賞しました。アカデミー賞でも多数ノミネートされたのですが、結果撮影賞を受賞しています。この作品の映像と音楽は多くの賞に値する作品だと思います。音楽を担当したエンニオ・モリコーネはこのミッションでまた新たなる高みに上がった、そう思っています。大スクリーンでどうぞご堪能ください。
今夜は映画ミッションオリジナルサウンドトラックよりエンニオ・モリコーネでガブリエルのオーボエを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
音楽は天井に通じる調べ、矢沢俊彦でした。